れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いいたします。
お願いします。種ラジイベントリポート
よ。
はい、ということでですね、我が種ラジが応援しているイベント、ニュータウンっていうのがございまして、
はいはいはい
はい、はい、で今年でニュータウンとしては3回目、
ニュータウンとしては4回目で、多摩センター開催が3回目です。3年目3回目です。
なるほどなるほど、そうかそうか。で、まあ、イベントリポートとして速報としてですね、今年どうだったかっていうことについてはすでにお送りしているんですけれども、
はい、岩崎の方から話させていただきました。
やっぱりね、岩崎さんはね、思い入れが熱い、強い、
うん、強いです。
そうそう、だからね、思い入れのない人間にちょっと語らせてくれということで、
ぜひぜひそれ聞きたいです、
は
い、
素人が行ったニュータウンっていう、
いや僕も素人ですけど、まあ、カルちゃんにね思い入れがあるかないかのあれですかね、はいはい、まあ、思い入れ、まあ池田さんもあるけどな、
かなりあるけど、だから重層的に語ることで、
ね、うん、
だからもう全く同じ話をすると思いますけど、それはもう許してくださいということ
で、はい、自由に行きましょう、
はい、ということで、どんなふうに行ったかをねちょっと話したいと思いますけど
はい、はい、
僕はあ、2日間今回あったんですよね、19日、
ね、そうですね、土日開催、朝から
あんまり、はい、もう19は行かない、
はい、20
日だけ行こうっていうことで。
なるほど、19ちょっと雨降ってますしね。
そう、普通はね、やっぱ普通はもう言いづらいけど、やっぱね、多摩センターって遠いんだよね。
遠いです、ま、そう、
申し訳ないんですけど、
めっちゃ遠いです。
僕はまあその新宿方向から行くので、まず新宿に出なきゃいけないじゃない、うんうん、で新宿出て、この京王線に僕は乗ったんです。
京王線か小田急線ですね、どっちかですね。
そうそうそう。で、京王線で乗ったんだけど、なんか橋、もっと、調布か。調布で乗り換えて、
そうですそうです。
直通じゃなかったから、うん、で、こう、多摩センターまで行くみたいなさ、
も
う
これが。直通もあったりするんですけどね、時々ね。
そうそう、結構、まあ大変で、まあそのしょうがないやと、つって言うんで、行
く。小旅行ですね。
うん。で、降りたらさ、どこに行きゃいいか分かんないわけ。
まあ出口からね、まあ、
なんとなく地図とか見てたから、はいはい、あ、どっちか、どっち口かな、あれ東だみたいな、東パーッと行くとさ、なんかもう東に
2つね、会場が今年あってね、そうそう、
どっちに行くかによって、パルテノンの方に行く前にまず本会場一旦見とこうと思ったんだけど、
はい、デジタルハリウッド大学、はい、
そうそう、それがさ、もう全然どこだかもう案内的には分かんないみたいな感じが
ないですからね、確かにね、行き前すぐにね、
だからしょうがないから、こういろいろパチンコ屋の横とかさ、本屋の横とかをすり抜けて、
はいはいはい、駅ビルでね、
そう、ドラゴンクエストウォークをやりながらさもうレアモンスターいねえかなみたいなさ、特にねえかみたいな感じで、でそしてやっぱ人通りがちょっと薄くだけどあるから、
うんうんうん、
お昼ぐらいだったんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、それに乗って、まあ、チュチュチュと行くと、まあ、結構さ、まあ、これが郊外な感じっていうんですか、うん、
はいはい、
ドーンと工場みたいな、ね、建物があったりだとか、うんうん、あれなん、なんか IQ なんとかみたい な, なんか、うん、看板があって、うんうん、またね、その当日がその雨が降ったりやんだりの空だから、なんか不思議な快晴で、うんうん、不思議な快晴にそのビルがドーンと立ってるのとか見ると、
うんうん、
なんかちょっと異世界に来たような、
わかります、
なんかそんな、
あのモノレールの感じとかもね、
そうそうそうそう、電車も上にすぐ走ってくるしね、うん、でそこでまあ、歩くんですけど結構な距離というか、
はい、
駅側から見るとその学校の建物みたいなの全然見えないから、
うんうん、
これ山に登っていくんすかみたいな感じでガーッと上がっていって、ね、
うん、
そしたらだんだんね、わかりますよ、僕だってカルチャーを背負った男女がまあね、すれ違うわけですよ
背負ってなんです
よ、本当ね、すごいよね、だからこの何、ほら美人が多いとかさ、
はいはい、
イケてる男が多いとかさ、そういうくくり方もあると思うけど、はい、やっぱね、カルチャーなんですよ、はい、なんかわかんないですけど、
それにファッションがね、素晴らしいですね、
髪をさ右と左でこう染め分けるとかさ、
はいはいはいは
い、そういうなんかスカートの上にスカート履くみたいな感じとかが、
あ、そんなの見たんだ、
普通になってくるみたいな世界があったりして、うんうんうん、
多様性が溢れてましたね、
もちろんね、そのロックバンドみたいな人もいたりもするし、
うん、
でこうなんか、だからそれがあ、なんか文化祭っぽいなって感じがするのよね、すでに、
あそうですねそうですね、
そうそう、だからプレイヤーじゃないけどプレイヤー感のある人たちが結構通り過ぎていくみたいなのが、
実際にはプレイヤーの人もいるんですよあれ普通にバンドの人とかも、まあまあ
そ, うだよね、
それがすげえんですけど、そ、ね、そこ、
うん、でこうチュチュチュと坂を上がっていくと、やっと着きました。もうこれ喋り出してもう5分経ちましたけど、
小学校のね、
はい、小学校があって、でそこの中、まあ入り口がねもう分かりやすく本当に縦なんつうの、本当に文化祭が、うん、ここの文化祭っぽいちょっと、門みたいな感じになってるニュータウンっていう文字があって、はい、まあ、そこから入っていくってことで、
うん、
ですぐ入って右側のところに体育館があって、そこの体育
館が、左側かな、
左側かな、
左側だと思います、はい、入り口から入って左側ですね、
はい、はい、に、まあ、多分ライブかなんかがやってて、
そうです、そうです、音楽ライブをずっとやってるところですね、
そうそうそう、でそこが、あ、なんかあの外にさ燃え伝わる音ってあるじゃない、ドゥンドゥンドゥンドゥンみたいな、やってんなみたいな感じが、
うん、
やっぱそう、文化祭って音楽 なんかわかんないけどいるね、なんだろうねこの感じね、
なんかどこの大学の文化祭でも何らかバンドとか、まあもちろんゲストをね外からプロの人呼んでとかってのありますよね、
そうそう、ね、もう俺別に早稲田がキャリーパミュパミュ呼ぶ必要ねえじゃんってずっと思ってんだけど、でもやっぱ音楽あるときっと盛り上がるんだろうなって思うよね、不思議なもんですけど、
キャリーパミュね、そうですね、
でずっと入っていきますと、うん、なんか渡り廊下とかもありつつも、
はいはい、
校庭があって、で校庭見えると、はい、そこに、これがね多分前情報で僕ピンときてなかったんだけど、
はい、
なんかその屋台みたいなものとか、
はいはい、
あとそれが フリーマーケットっていうか、そのまあ、自分で物を作ってる人たちが出してるお店っていうのが、はい、
そうですね、クリエイターの方々のお店ですね、うん、
結構出てて、もうこれが一つのイベントとして、はい、あ、うんうん、もうこういうイベント一つあるって言われりゃあるんだなみたいな、
遊戯公園とかでもねやってたりしますもんね、うん、そういうのね、
でそれをまあ見るだけでも結構楽しそうだなとかね、そのお店の人となんかおしゃべりしたりとか、
うんうん、
あとなんだっけ、なんかチラチラ有名な人もいるじゃん、あの人見たことあんない、
そうなんですよ、そうなんですよ、
そういうなんかそういう人たちがもう平場でこうごそっといて物を売ってるっていう感じとかが、うん、まあ面白いなとね思ったりしてましたけど、そうで、まあ、奥に舞台もあったり、まあ、校舎があったりなんかして、でやっと来た、やっと着いたと思って、で、こう、なんか、うん、とりあえず校舎に行って、なんかイベントでも見るかみたいな。
うん、トークとかね、やってますからね。
そうそう。で、これでも何をね、見りゃいいか、もう全く考えずに行っちゃったもんだから、
うん、
もう着いたのがね、まあ、ちょっとお昼前ぐらいなんで、うんうん、いろいろトークショーとか、まあなんかいろいろあるんだけど、もうわかんないんだよね、その知らないからなんか、その、うんうん、オープンマイクって言われても、まあ、オープンがマイク、うん、どういうことみたいな、
イベントっていうか、まあ、ヒップホップのね、あの順番にこうラップをリズムに合わせて奏でていくやつですよね、オープンマイク、
そうそう、だからまあ一応聞いたりもしたんですけど、これなんか見たことない感じだよね、
あ、本当ですか、
俺たちがここの中で生まれそれ育ったこの若葉の頃のみたいな、あの このクオリティの5000億ぐらいいいやつなんですけど、
そうですね、
なんか なんか普通の詩っぽいものをメロディアスに、もうだそこがもうすでにびっくりだけど、
はいはい、
普通に朴突と喋る感じでももうもはやないみたいな、うんうんうん、でもメロディでっていうわけでもないみたいな感じのことも含めつつ、でそれをなんかさ、もう情熱あふれる目でさ、もう目、うん、涙寸前みたいな女の人がもう見つめてたりとかしてて、いやー参ったわみたいな感じ、うん、だからそこもなんか切り取り方で言えばもう本当学校の文化祭みたいな感じもしますけど、
うんうんうん、
まあそういういろいろある中で、とりあえずちょっと分かんないから美術展トーク、郊外を語ることで見えてきたものっていうのがあって、
そっち行きましたか、
ちらっと見まして、
はい、
先にお詫びしときますけども、
うん、
3分ぐらいで出まして、
なぜ、
もう、ね、なぜ難しいんだわ、もう何言ってるか分からんのよ、もうこれがすんませんっていう感じなんですけど、
でも池田さんそういう難しいトーク慣れてるじゃないですか、
いや、そう、いやでもね、知らんことがもう多すぎるんよ本当に 全然分からんのよ。ちょっとごめんなさいね。こ うっかりやりすぎるとノブみたいになっちゃうから、ちょっといかんいかんと思って今、ギリギリで引き止めましたけど、でも、うん、本当分かんないから。
分かんなかった。
うん、まあ分かんないのもあるし、ちょっともうちょっとそのニュータウン自体を把握しないとこいかんと。
なるほど、なるほど、そうですね。まだ来てばっかりですからね。いきなりこれはね、郊外語ってるっていうのは首し難しいですもんね。
そいで、なんかなんかもうちょっと見たら、なんかもうね、これね、ちょっとに、もう、なんか、結局説明なしでやってるからよくわかんなかったんですけど、
はい。
プレシャスシチュエーションっていう
のが、ええ、美術展ね。はい、隣でやってる。
そうそう。で、そこに行って、なんか花を作りませんかみたいに
言われて。はい、山があってね。あれはだから多摩センターの丘陵をイメージしてるっておっしゃってましたけど。
うん、ああ、そういうことなのか。もう全然わけがわかんないけど、まず馴染むことだと思って、花を作りまして。う
ん、ああ、なるほど。花作ったんだ。すごいな。そうそう、うん、
で、なんかさ、もう何人かスタッフっぽい人がいて作っていたんですけど、はい、まあ俺はさ、もう、なんつうの、こう、美術とは真逆なところにいる男だから、
そんなことないと思いますけど。
質実合憲なものしか作れないわけ。はい、もうなんか。
美術と質実合憲が逆かどうかもわかんないですし、はい。
もうなんかもう、わかんないんだけど、とにかくこう、武骨なものしかできないみたいな感じで。
イメージ全くないです。
フランクフルトの芯みたいなものを渡されて、はい、これにこう紙をつけて花を作ってくださいって言われるんだけど、
は
い、
う
ん
う
ん、
そうですね、
もうなんか巻けってやったらぐるぐるぐるって巻くしかできないから、もうなんかこうフランクフルトに食べ跡 あのほらフランクフルトを包んでる袋があるじゃん、その袋を、はい、芯にぐるぐるって包んでもうほぼ捨てる瞬間みたいなやつあるじゃないですか。それを作って、で作ったら、はい、2人のスタッフみたいな人がいいですねすごい言ってくれて、おおと思って、
はあ、
温かい、これだと思って。
でもそういう作品らしいですからね、あれはね、それぞれが自由に花を作って、ね、
そうそう、まあ、まあ別に答えはないわけなんですけど、そうだから分かんない、だからそのもう捨てる寸前だけど、これは捨てないでおこうと思って、それはその給料風に見立ててるとこに刺すんだよね、
うんうん、
ぶっ刺すんですけど、結構力いりますよって言われたから、ってこう刺してブボッてそう音がして、う
ん、そこら辺のディテール別にいらないんだけどな。
そう、あ、まあまあ、で、あ、これがニュータウンだと思って、
うん、なるほどね、
始まったと思って、もうそこからスタもうここからやっとスタートなんですけど、
違う、
投げ、投げ
よ、ちょっとあれですけど、はいはい、まあまあまあ、
で、そうですよね、はい、そうそう、あとまあいろいろ校舎はある、まあ校舎も本当にやっぱ小学校の校舎だから、うんうん、まあ、スケールがちょっとちっちゃいんだよね。自分は174ぐらいありますけど、まあなんか、本当子供は多分ここを走り回ったんだろうなっていう感覚が、結構むき出しで小学校が出てるから。
そうですね、そのまま残しつつ、うん、はい。
そうそう、だから展示もあるんだけど、そう小学校感っていうのがすごい伝わってきつつ、
うん、
なんか渡り廊下歩くと、落書きゾーンみたいなのがあって、
うん。ありましたね、3階かな、4階かな。うん、
なんか白い紙が。まあ、廊下に貼ってあって、もうそこに好きに落書きしてくださいみたいな感じで、うん、クレヨンとかなんか置いてあって、はいはい、でそこにもう、うん、もうすでに2日目のお昼の時点でもほぼパンパンに書かれてる
んですけど、でしたね、子供とかもう大人も書いてましたね、みんなね、
うん、でなんか何回か通った時はもうみんなもう他にやることなくなっちゃったのかなぐらいにもう壁にみんなへばりついてみんな書いてましたよ。
楽しいんでしょうね、ああいうのね。
でなんかね、ああいうコーナーって意外と人来ないんじゃないかっていうさパターンもあるんだけど、うんうん、今回はまあ書きやすかったのか、まあ、そういう人がいらっしゃってるのか分かんないですけど、
うんうん、
落書きゾーンすごく盛り上がって
ましたね。ロッテ
ね、そうそう、でまあさまよってたんですけど、うん、なんかそのオープンマイクもさやっぱ長く聞き続けられないしさ、なんか演劇とか、 なんかお笑いみたいなのもやってたんだけど、
あ、そうですね、
ちょっとそれも難しいなとか思って、
うん、
でどうぞどうぞってなんか受付に言われたブースがあって、
うんうん、
何かなと思ったんだけど何かも分かんないんですよ。でなんかその理科室っぽいところで、
うんうん、
とりあえずまあ入ってみようかと思ったらなんか、
うん、
結構広めなところに、
うん、
多分5人ぐらいしかいないわけ、
うん、
お客さんが、
うん、
これはちょっとやばいと思ってそろりそろり入ったらいきなりやりますって言われて、
お、
やるっていうさもうなんか全然わかんない、もう全然わかんないから、あ、うん、とりあえず様子見でお願いしますって、うん、 草薙みたいな感じで、ちょっと様子見て、お願いしますって言ったんだけど、
厳しい。
すごい迫られちゃったから、とりあえず、まあ、頑張ってその場には座ったんですけど、そしたらなんか、僕ごめんなさい、あんま詳しくなくて恐縮なんですけど、ワークショップ iPhone 映画ってことで、
お
これご存知杉田協力の協に、
もちろんですよ、大好きですよ僕、はい、杉田さん
教授さんなのかな、
はい、
杉田さん の, その iPhone で映画を撮るってワークショップに、
おお、
参加しまして
そう、
こういうことってあるんだなと思って、
途中から参加できたんだ、そうか、そうなんだ、
まあでもね、基本、いやもう今から、みんなロケハンに行きますっていきなり言われて、ロケハンみたいな、全然わかんないから、
うんうんうんうん、
で、まあ、どうやらここで映画を、映画というかその iPhone で撮ったものをみんなで上映して見るみたいな回だったんですよ、
うんうんうん、
でわかんないからさ、なんかこう状況をこうよくよく見るんだけど、あんまその杉田さんも説明しないわけ、もうなんかパパパみたいな。だけど、で俺が一人だったから、まあ、新しい人たちが来て、でどうしますかみたいな話なんだけど、まあ、やるかやらないかの話長くなってきたのね。やります、うん、実際どういうことやるんですかみたいな質問とかが来ちゃって、でそれ質問するんだけど、うん、普通は、うん、けどその押し物がもう無駄だと思ったから、やりましょうかっていうふうにも強引にねじ伏せて進めることにして、うん、やったんですよ。でそしたら、まあ簡単に言うと iPhone を使って、まあ、映画を撮るんですけど、
うん、
ね、学生時代に、誰かのエピソードを思い出してほしいと、
うんうんうんうん、
まあ、何か言った自分が言ったことを思い出してほしいと、でその言ったことを、基本にして、このまあ、ただ3人僕らは言ったんですけど、3人のうちの自分が監督になって他2人の人を、まあ、出演者として撮ってくださいと、
うんうんうん、
で撮るのは、まあ、いや別に時間は決めませんけどって言いつつも15秒で十分ですよみたいな感じの、本当に一瞬の動画を撮るみたいな感じ で、
うん
うんうん、でそれだけが言われて、で撮りに行くことになったんです。で、まあ、一応そのまずどこで撮るかっていうロケハンを一回して、
うん、
で決めたらじゃあ撮りに行きましょうみたいな、まあ、その2回の段階はあったんですけど、
うん、
なんかねルールがあって、ロケハンの時は iPhone とかをかざさないでほしいって言われたの。カメラの中でどう映るかってことはまずそこは考えないでほしいっていうのが一つと、それから実際に撮る時も、もう撮る時はカメラ回していいけど、それまではカメラ出さない方がいいよって言われたのね。
うん、
なるほどなるほどと思って、でもあれだよ、本当にそれぐらいしか説明なくて、どういう風な話でとかどういう演出でとかそういう方法論とか全く誰も何にも聞いてないで、
うん、
で突然撮るみたいな感じなんです。
うん、
で行ったのが12時ぐらいかな、で、まあ、このイベント自体は2時までなんで、まあ、だから2時間中に説明をしてロケハンして撮影をしてみんなで集まってまとめて上映するところまで全部やったんですよ。
おお。
だから実質1時間もかけずに撮ってるんだよね多分ね。そう、撮ったのはもう本当に5分ぐらいで撮っちゃってますけど、
うん、5分ぐらいの作品、
移動して撮るみたいなね、
うんうん、
点で撮ってまやったんですけど、だからまあ俺はさ、もう知らん人とそういうのやったわけ、 3人行ったけど、
うんうん、
知らない人と突然そういうふうな話でどうしましょうか、じゃあその、当時、僕が絵を描いてその絵を渡すんだけど、渡したら相手に、いいんやけどあんまりエロくないねって言われるっていうシーンを撮るみたいな。
それを池田さんが企画したんですか。
いや、これは別な人に言われた
ん。
これ言っちゃいけなかった話かもしれないから、これ忘れてくださいね、皆さんね。まあそういうのがあって、で、そう、まあまあ撮って、で、みんなでまとまって、で、上映をしたんですけど、まあ、まあちょっと詳しく言うとね、シーンの説明になっちゃうからなんですけど、本当にみんな15秒とかまあ30秒ぐらいの短いシーンなんですけど、これを、なんか、杉田さんが、解説することで映画ってなんだってことがすげえ見えてくるみたいな。 本当に2人が登場人物2人だから、2人がどういうふうに座っててどういう絵を撮るかで、別にまあ映画好きな人とかもいらっしゃるんですけど、
うん、
あのめちゃくちゃ技術的にそれをしてるとか時間をかけてそういうふうに練ったってわけじゃなくて、やっぱ直感的に、まあ、杉田さんの意向としては当時自分がどういうふうなシチュエーションで喋ったか、でそれをどういうふうに絵として再現したいかっていう気持ちがそこに表れてるんじゃないかってことを言ってて、やっぱそのカメラからスッといなくなっちゃったっていうのは、これ今あんまり今友達じゃないですよねみたいなことが言うわけです、杉田さんは。なるほどなと。そういうふうな、まあ別に意図してるかどうかは分かんないけど、カメラにどう映ってるかっていうふうな評価だけなんだけど、それが今誰に対してどう関心を持ってるかみたいなことのなんか理由付けになるっていうか、だからカメラはそういうことを全部映しているはずだっていう認識で僕ら見てるってことだと思うんですけど、そういうことの解説をしてくれて、だけど恥ずかしいのはさ、その撮ってる監督側の時の話もまあ嬉しい話なんですけど、出てる時はちょっと恥ずかしいよね。俺も2本出てるから。
あら。
そう。で、2本出てるうちの片方はこれ言わないですけど、もうめちゃくちゃ恥ずかしいっていうか、もうこれ役者さんじゃないと嫌だろうなみたいな感じのやつとかをやったりして、でも本当でもその瞬間だからこそ、こういう一期一会だからこそできるそのワークショップだろうし、であと最後上映してみんなで見て、まあ本当思いっきり笑ったりとかさ、本当すごい短い時間ですよ、短い時間で、まあそこそこみんな受けを狙うとかいろいろ考えながらも出しつつ、それがそのそんなに笑いがなくても良かったり、すごく笑えてるところも実はこういうシーンがある、こういう視点があるねみたいな話もあったりとかして、なんかこう動画を撮るっていうことが、その、まあもちろん杉田さんの視点っていうのもすごいんですけど、なんか実は発見がいっぱいあることなんだなってことを感じさせてくれる非常に面白いワークショップで、いやこれこんな時間でね、ようこんなことになったなと思って、へえってこう思ったっていう、もうだからこうパッとね、ただ行っただけのそのニュータウンだったんですけど、もうこの段階で結構あこんなね、こんな感じで楽しめんだなっていうところ、
無料ですもんね。
そうそう、無料なんですよ、
うん、
で別にその映画をねアーカイブするわけでもなく、ありがとうございましたっつってこうまあ離れていくみたいな感じなんですけど、うんうん、まあそのね、杉田さん監督の人柄、お人柄もあるんでしょうけど、なんかとってもね、面白い感じでしたよ。そう。で、この後も続けていくと、この話がめちゃくそ長くなりますんで、これどうしたらいいですかね。
その後、どこへ行ったのかだけ聞きたいです。池田さんが。
その後、まあちょっといろいろ見たんですけど、まずはその、うん、さっきのフリーマーケットの方とか、外の会場の方を見たいなと思って、
うんうん、
で会場のカラオケ見て、それから眉村千秋を見に行って、
うん、
でこうパルテノの感じを、あのパルテノン玉の方にリアル脱出ゲームなんかもあったりとかして、
ありましたね、うん、スクラップもありました、ま
あ、そうそうそう、でそこをまあちょっと歩いて流して、でまた戻って、今度はなんか別な、山下澄人さんのワークショップっていうのがあって、
はいはいはいはいはい、
それをちょっと見て、
それどうだったんですか、何したんですか、ちなみにさらっと言うと、
さらっと言うと難しいんですけど、
何をするのかが分からなかったんですよ、これ。
まあ、山下澄人さんっていう、こう、小説、新世界っていう小説を書いたり、そうですね、小説家で、
もともと
倉本さんさんとして、そうそう、ね、っていう人ですけど、はい、まあ、その方の人がもう関係なく、もう挨拶もないんですよ。
へぇ。
じゃあちょっと、あんた、座ってみ、みたいな感じで、いきなり座って、で、ちょっと、これ読んでっつって読ませたりとか、じゃあちょっとなんか喋ってみたいな、あそれじゃないみたいな感じの転職だから、別になんていうかな、入り口がすごくあってとか、振りがあってとか説明がとかも何にもなくて、さささささっと始まっていくんだけど、
はい、
まあ、見てる人たちが、例えばあこういう風にしたらいいのになとか、こうしなきゃいいのになって、なんか単にそこの舞台っぽいところに人が2人座ってたりするだけで、 そう見えてくる瞬間があったりするわけですよ、
うんうん、
まあ、男性一人と女性一人が座ってて、別に何にも演出とかも何にもないんだよ、何にもないんだけど、これはなんか男が、告白しようとしてるの、キスしようとしてるようなシーンに見えてきたりするわけ、
うんうんうん、
でも実質的には双方が独り言みたいにただ喋ってるようなシーンなんですよ。でその男がなんかリアクションとかしようとすると、動くなっつって、もうその手のシワかなんか数えてりゃいいからっつって、ずっと手のシワ数える、でも手のシワ数えてるのがちょっとやっぱ微妙な気持ちになるから、なんかリアクション取ろうとするわけ、まあ喋ってるから女性がね、うん、そう動かない方がいいよっていうわけですよ、
うんうん、
でも客はそのことが分かるの、まあ分かるのっていうか、まあそう山下さんは言うんだけど、みんな動くなと思ってるよって。で俺も確かにその時は思ったわけ、
うんうん、
何もしない方が僕らに伝わるよなって感じが僕らの中で共有できてるような気がしてて、で無論だから動かないと、もうものすごく僕らケラケラと笑うわけですよ、
うんうん、
おそらくこの女性の話を聞かないようなふりをしてすごく聞いてるんだろうなみたいなこととかが見えるみたいな状況が生まれてきたりとかして、うんうん、まあみたいな感じ、
うん、
そうだから何かその分かりやす、分かりやすくっていうか、そのこういう風な考え方でやりましょうね、はいみたいなことじゃもうほとんどなくて、座って喋ってぐらいのことしか指示はしてない、あとやるなとかね、
うんうんうん、
本当要所要所ちっちゃい具体的な指示とか、まあ、これをやってみたらっていう風な話からどんどん展開していくようなやつで、
うん、
だからね、ツイッターとかなんか見ると本当に演劇の原点を見るようだったみたいな意見も見ましたけど、なんかこう、なんて言うんだろうね、こう、まあ、いろいろ言い方はできるけど、その、このニュータウンっていうイベントの中で、
うん、
まあ、いろいろアプローチあると思うんですけど、
はい、
なんかこう、なんかやっぱまたちょっと違う感じというか、
うんうんうん、
これが、このやり方自体がその、とても新しいかどうかは僕は知らないんだけど、
うん、
でもこう現代的な非常に民主的なさ、分かりやすいやり方とか共感共有納得とかっていう風な方法論とは全然違うアプローチだなという風な気もして、
うんうん、
だけどここにそういう人たちがいるっていうことはとっても面白いなと思うし、ちなみにその山下さんはカラオケ大会の審査員もやってて、
うん、
それもなんかちょっと面白かったですけど、
うん、うん、
なんかで終わってももう何の特にまとめもなくスッと帰っていった感じとかも、
うん、
とてもなんか面白くて
面白い、うん、
まあまあそんなのもありまして、
それ終わって、
うん、でそれ終わってもう5時半とかなのかな、
そうですね、
それでなんかまあ見ようかなと思ったんだけど、ちょっとね、まあ全感覚祭2019を振り返ってても見たかったんだけど、
はい、
ちょっと全感覚祭自体がよく分からなかったので、
まあ今年結局開催地に、まあ、渋谷でやりましたからね、
そうそうそう、なんでまあ僕の中でも一旦ここで お開きということで、まあもう結構なね夜ではあったんですが、
体育館行かなかったんですね、
体育館、体育館はね、まあまあ多分その500円かかるっていうのもありましたが、うん、なんかちょっとあそこ系じゃねえなみたいな俺は
という
、うん、あと、まあ、外をしっかり楽しみたかったな
と、まあいっぱいありますからね、うん、
そう、まああとちょっとこれも結局喋っちゃうな、あの前村千秋さんのやつは初めて見ましたから、ちょっとやっぱり、うん、あの面白かったですね、なんか
やばいですね、あの人ね、
うん、なんか見ました、ちなみに、
いや今年は見てないですけど、去年見て、去年その後の流れで僕、去年はあのツイッターにも書いたんですけど、プールがあったんですよ、
はいはいはい、
プールを使って、あの、はい、今年、まあ、パルテノンでったあのお化け屋敷、タピオカのお化け屋敷みたいなのあったじゃないですか、
はいはい、
あれのグループが去年プールでやっていて、そこに眉村さん一行がいて、うん、すげえはしゃいでる眉村さんっていうのを見たっていうのが強烈に記憶に残ってます、
うーん、いや今回も相当はしゃいでましたよ、
すごいですよね、あのファンの方たちすごいですね
そうね、いや、うん、でもねちょっとね少しだけずらすけど、あのなんかあのニュータウンのカラオケ大会もそうだし、
はいはい、のど自慢、
眉村千秋さんのそのステージの方もそうなんだけど、
うん、
あの多分吉本の芸人さんなんだと思うんだよね、両方とも
司会をねやってらっしゃいますね。
そうそうそうそうそう。でそののど自慢の方僕ちゃんと聞けてないんだけど、
うん、
あのパルテノンの方の、まあ、特に前村さんと絡んでた方の方なんかは、
うん、
もう結構な魔弱で喋ってるというか、もうほぼ多分ずっと出てんじゃないかな、間つなぐ
ため。もう一日中だと思いますよ、あの人多分吉本の
何か両方ともそうなんだろうね。そうだから、はい、なんかそれがさすごいなと思って、あのなんていうの、まあすごいっていう言い方すると簡単になっちゃうんだけど、その、
うん、
いわゆるこの手の地域イベントで仕切る人たちの象徴として、やっぱ芸人さんって結構欠かせないんだと思うんですよ。そのいろいろ賛否はあるかもしれないけど、やっぱ彼らが存在して、うん、彼女らが存在してそういうことをまとめてるっていうのはやっぱ実質あると思ってて、
うんうん、
でなんかこの空気とかはちょっとその本当に地域のお祭り感がある種漂うと思うんです。そうですね。
うんうん、
さあそういうわけでですね、次に、はい、参りましょうか、はい、というわけでね、時間も押しておりますけれども、みたいな、なんかさ、あの、うんうん、あの、なんていうの、間をつなぐ感じっていうのが、
うんうん、
なんかこう、一つの現代アートみたいな感じすらするみたいなところがあって、
うんうん、
いろいろ、
そうで
したね、そうそう、なんかね、あの、感じさせましたよ、なんだか、ああいう存在について。
うんうんうん、
で、まあ、実質そのね、あの、前村さんとの絡みも、まあ、本当にそれはバラエティっぽいくくりなんですよ。あの既視感丸出しな感じではあるんだけど、うん、でもそういう風な感じとか、ちょっとまあどれほども関西弁だったかな、
そうでしたね、
違ったか、
うんうん、なんか、いや関西弁じゃないですか、確か
だったか、うん、その本当にああいうノリが包んでくれるものとか、
うん、
じゃあ別な方法論もあるのかなとか、なんかあれを否定するっていうよりかは、ああいう風なものが本当にそれっぽく映ってる感じとかが、だから意図的にああしてるのかなとかね、まあ、うんうん、確かにすごい力があるんですけど、意図的にああいう風なものを入れてるような感じもして、でそこにさらに前村さんが乗っかってきた時のもう全然すげえやみたいな感じとかが、なんかこう何、世界観的にもぐっとそこがあの価値が見えるし、
うん、
あと盤石っていうか、なんか問題があってもちゃんとカバーしてくれるだろうな感というのは、なんかああいうイベントにおいては、あの別に芸人さんじゃなくてもいいんだけど、なんかなんとかしてくれる感っていうのがあのイベント全体にあったらすごくこう安心するじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからそれが何、この会場遠いよな本当にとか、なんで全然説明しねえんだとか、ちょっとした怒りがさ、そのカバーされるかどうかって結構そういうの瀬戸際だと思うんですよ、実際問題として、
うんうん、
それがなんかまあたまたま今僕は彼の話をしたけど、イベント全体に流れる空気がそういうふうなものがもしかしたらちょっとあったのかなとか、学園祭みたいなところがそういうふうなことを覆ってるのかなとか、
うんうん、
あとまあ多摩っていうあの土地柄みたいなことなのかちょっと説明はつかないんですけど、なんかまあ僕としてはまあそこそこ楽しく一日を過ごせたので、なんかそんなことも思ったりもしましたけど、
うんうんうん
うん、まあまあちょっと僕ね今年だけなんで、ね、あんま分かんないんですけど、ただまあ本当に一個一個喋ってて全然あのトークが盛り上がっちゃう俺だけですけどという感じではありましたが、ね、岩崎さんちょっとこういう楽しみ方でしたけど、
いや
一言、
もうそういうことを許容しているタイムテーブルですよね。フラット入ったところで見てる、だから僕みたいに全部タイムテーブル組んで、こう、うん、ここはこうこう移動してこのぐらいの時間かかるからこう移動してみたいな決めてる人もいれば、フラット入って偶然出会ったものが面白いで、僕は実は後者の方がよりそのコンテンツ自体を楽しめる余地がある、池田さん流の方がなんかもっと楽しんでるんじゃないかなと思うところで言うと、いいですね、羨ましいです。
いやいや、まあまあまあまあ、でも実際このね、うん、ぐっちゃぐちゃな感じだからもうどうしようもないみたいなところもあるよね、うん、整理ができないところもあるので、
うん
うん、いや、ね、他にもそのピアノが置いてあったりとか、あのいきなり展示があったりだとか、
本当に、
うん、このぐちゃんぐちゃんに混ざってるところとか、あとその、
うん、
これも岩崎さんが言ってたけど、その視線の見切れたところに子供たちが遊んでる声が聞こえてくるみたいなところとか、
うんうん、
まあおじいちゃんが歌ってるとかもそうですけど、なんかそのこのやっぱこれね、なんとなくではできないっていうか、やっぱ意図的にそのカオスを作ってる感じとかは、
うん、
あのとても逆にちょっと 妄想上の懐かしい学校みたいな、
うんうんうんうん、
実際そんな学校があったかどうかは分かんないんだけど、まあ、こういう風なものがあったらいいよなっていうものがもしかしたらあったような気もするので、
うんうん
う
ん、
こういう空気感はとてもいいなというふうに思いました、うん、ということで長い長くなったけどしょうもない、
うん、
はい、ニュータウンの話をちょっとしました。
はい、
はい、ね、ありがとうございました、
うん、
作ってくれた人ということで、おしまいですね。はい、疲れた、種ラジの、うん、イベントリポートでした。お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジまた。